おはようございます。
おはようございます。
今日はペンテコステの記念礼拝となりました。クリスマスはクリスマスおめでとうございます。イースターもイースターおめでとうございますと言いますけど、ペンテコステは何ていうふうに言うんでしょう。ペンテコステおめでとうございますってあまり言い慣れていない、聞いたことがない気がしますけど、ペンテコステおめでとうございます。あれ、反応が。
はい。
聖霊様を使わせてくださいました。神様を褒めたたえ、礼拝したいと思います。後ほど礼拝の後に、今日は同盟教団の国外宣教デーでもありますので、宣教師の先生のビデオレターを共に見て、祈りの時を持ちたいと思います。礼拝説教では、これまで5週にわたって北赤羽キリスト教会の国会理念について話してきました。1週目は神を真心から礼拝する教会、この理念から霊と誠による礼拝について教えられました。2週目は聖書を誤りのない神の言葉と信じ従う教会、この理念からは私たちの信仰の土台である聖書信仰について学びました。3週目は福音を生活と言葉で伝える教会、ここからこの町にいるたくさんの神の民に対する伝道について教えられました。4週目はキリスト者として生涯を全うできるように教育する教会、ここから私たちはキリストの似姿を目指して成長するという教育目標について知りました。そして5週目である今朝は神と人とを愛し仕える教会、ここから交わりと奉仕について教えられていきたいと思います。5つという数字はキリが良くてとても覚えやすい数字、人間が簡単にこう覚えることができる数字の限界というのは5つだとも言われています。理念が10個あるとなるとですね、なかなか覚えきれません。実会をですね、空で言うときに、なんだっけとこう思い出せないときがあります。けど5つだと覚えられます。私たちの教会には、礼拝、聖書信仰、伝道、教育、そして交わりと奉仕という、5つの使命があります。牧会理念の一つ一つの言葉を思い出せなくても、礼拝、聖書信仰、伝道、教育、そして交わりと奉仕という5つのことを、この教会は大切にし、この5つの使命を教会は持っているんだということを、皆の共通の意識として歩んでまいりたいと、そしてこの5つのことというのは、ペンテコステから始まった初代教会以来、キリスト教会が伝統的に大切なこととして歩んできたものでもあります。今日は最後となりました。北赤羽キリスト教会の牧会理念の最後、5つ目。神と人とを愛し、仕える教会。交わりと奉仕についてお話ししたいと思います。先週、教育と伝道が密接な関わりにあるということをお話ししましたが、この交わりと奉仕、この二つも非常に密接した関わりのあるものです。なぜ私たちは教会で交わりと奉仕をしなければならないのでしょう。今日は3つのポイントで、私たちが交わりと奉仕を大切にする、その理由を取り上げたいと思います。まず私たちが交わりと奉仕をする1つ目の理由は、私たちが霊的に成長するためです。私たちには、イエス様の似姿に成長するという信仰障害をかけた目標があります。その目標に向けて私たちが、霊的に成長するために、交わりと奉仕が与えられている。 私たちの目標であるイエス様の似姿に成長していくための一番の方法は、イエス様の行いを真似ることです。そのイエス様が大切にしていたのが、人々と親しく交わりを持つことでした。イエス様はずっと伝道だけをしていたのではありません。キリストの弟子たちをはじめ、多くの人たちの友となり、親しく交わりを持っていました。私たちはこの交わりによって、イエス様の似姿に成長していきます。また私たちには、最も大切な戒めとして、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという、重要な戒めが与えられています。それを実行するために私たちは、神を愛し、隣人を愛する生活として、心から神に仕え、また隣人に仕えていくことを心がけるのです。私たちの目標であるイエス様こそ、神に仕え、人々に仕えることをいつも心がけておられる方です。私たちは神に仕え、隣人に仕えることによって、霊的成長させていただきます。ではなぜ、私たちの霊的成長にこの交わりと奉仕が必要なのでしょうか。霊的成長に必要なのは、祈りと御言葉に聞く生活ではないでしょうか。イエス様の似姿に成長していく過程を、日々キリストの似姿に作り変えられていく歩みを、聖歌の歩みと言いますが、そのために最も重要なのは、熱心に聖書を読み、黙想し、多くの時間を祈りに捧げることではないでしょうか。それこそ霊的成長の秘訣ではないでしょうか。ある先生はこのように指摘しています。では私たちは無人島に聖書一冊だけを持っていき、毎日聖書を読んでお祈りをしていたら、それでも信仰成長はするでしょうか。答えはノーだと言います。聖書の言葉は、独りよがりのものではなく、人間関係の中で実践され、初めてその意味や自分自身への発見があるのだと言われました。人間の体の成長も、栄養のあるものを食べて、体を動かして初めて健全に成長していくように、霊的成長もまた、御言葉の糧によって、霊的養いを受けたら、それを実践することによって成長が得られるんです。御言葉を読んでお祈りすることが何よりも大切なこと、私たちが一番にしなければならないことです。しかし、祈って聖書を読んでいるだけでは、神様の教えも、また戒めも守ることはできません。またある先生はこのように指摘しています。あなたの生活を邪魔する人が周りに誰もいないときには、清くあることはそう難しいことではないかもしれません。しかしそれは試されたことのない清さであって、本物の清さではないとこのように言われました。私がまだ神学校を卒業して、広島の教会に使わされたばかりのことですが、当時広島の教会はあまり活発ではありませんでした。私はそれまで献身するまでは大きな教会の交わりの中で信仰生活を送ってきたので、使わされた教会のこの交わりのないそういうこう教会生活の違いに非常にこう驚かされました。その当時のヘサカの教会は、いろいろな事情があって、教会には一切の交わりがありませんでした。集会の時以外は、誰も教会にいません。ほとんどの人は、礼拝の直前に教会に来て、礼拝が終わったらパッと帰ってきます。赴任してしばらくは、そういう日々を過ごしていました。日曜日の礼拝が終わったら、15分もしたら人がいなくなります。 誰もいなくなった教会で笑っていいとも増刊号を見ながら一人でお昼を食べる。まあ、そんなこう日曜の昼下がりを過ごしながら何かこう物足りなさを感じる日々が続きました。でもちろんそれぞれの教会にそれぞれの事情やまた特色があるのですが、まあ、これまで豊かな交わりの中で育てられてきた者にとっては、まあ、どこか寂しさを覚えていました。まあ、教会にいれば集会がなくても毎日誰かしらやってきている教会だったので、まあ、それが普通だったんですね。しかし広島の教会に使わされてからしばらくの間は集会以外の時間、集まりがない日は誰とも会いませんでした。しかも私はですね、独身だったので一人暮らしをしていましたので、一切人と会わない日、また誰とも口を聞かない、そういう日がですね、下手すると週に4日間あるんですね。4日5日あるんです。で、スーパーの買い物以外誰とも接することのない日々。話し相手はテレビ。一人になるとですね、結構テレビにツッコミを入れたりするようになってくるんです。なんかイラつくことがあるとこうデコピンをしたりですね、テレビ。そんな日々をしてました。でもですね、やがてですね、こう、誰とも会わない生活、誰とも口を聞かない、誰とも接しない、そういう生活をしている中でですね、いくつかですね、気づかされたことがありました。集会の時以外、誰とも接しないでいる。普段はですね、少なくとも、誰とも接しないので、人を傷つけることも、また誰かに傷つけられることもないんですね。嘘をつくこともありません。つく相手がいません。誰かに騙されることもありません。また、嫌がらせを受けることもありませんし、誰かに腹を立てることもありません。まあ、少し寂しいですけど、なぜか静かな、平穏な日々を過ごすことができました。毎日聖書をじっくり読んで、朝からですね、1日1時間以上、教会の皆さん一人一人のために熱心に祈って、そして何の妨げもなく、教会の仕事をする、説教準備のためにもですね、たっぷりの時間をギリシャ語からですね、やることができました。そんな日々を過ごしていたら、ある時ふと気づいた、最近なんかですね、心の中が穏やかだということに気づきました。誰に対して腹を立てるわけでもなく、誰かに対して怒りを燃やすのでもなく、人に対して不平不満を持つのでもなく過ごせている自分に、心の中が平和なんです。そしたらですね、なんかこう、自分が広くなったんじゃないか、そう思ったんです。まあ、そういえばこう、最近何もこう、悪いことを考えていないな。他人に迷惑もかけていないな。進学校を卒業し、献身者となって牧師となった自分は、清い人間に成長できたのではないか。とうとう自分もこの域に達したかった。一瞬そういう、こう、一人よがりのですね、錯覚をしていたんですね。すぐにそれは自分の勘違いだと分かりました。これは人と接していないからなんだと気づいたんですね。そりゃ、誰とも接していなければ、一時的に心は平穏かもしれませんが、それは間違いです。確かに私たちは、信仰生活において、神様との関係だけを優先して、人と関わりも持たず、聖書を読み、お祈りだけをしていれば、実感のうちの大半の戒めは破らずに済むかもしれません。しかし、イエス様は、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。また、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めですと言われました。イエス様は隣人を愛することを戒めとして私たちに与えられているのです。戒めを守らなければ罪となります。すなわちクリスチャンが隣人を愛さないということは、イエス様の与えられた戒めを破る罪なのです。なぜなら隣人を愛するということが神様の御心であり、 また神様の言葉を実践することが神を愛するという第一の戒めを守ることだからです。イエス様は心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切ですと言われました。聖書の教えのすべてが、すなわち神の御心がこの二つの戒めに要約されているのです。私たちは神を愛すること、人を愛すること、この二つのことを実践することによって健全に信仰成長することができるんです。逆に言えば、たとえ毎日熱心に聖書を読み祈っていても、その聖書が教える隣人に愛を示すということを実践しなければ健全な信仰とは言えません。私たちクリスチャンは交わりの中で成長していきます。生まれたばかりの赤ちゃんは必ず家庭で親によって育てられます。栄養を与えられ、食事を与えられて育ちます。兄弟の中で人間関係を学んでいきます。自分の下に弟や妹ができたら、それまでお世話をしてもらってばかりでしたが、今度は自分が下の者の世話を手伝うように。それと同じように、信仰を持ったクリスチャンも救われて、新しく生まれ変わって終わりではありません。母なる教会に生み出されたこの霊的な命は、この教会を通して養われていかなければなりません。神の家族と共に礼拝を捧げ、健全に信仰が育てられていきます。また人間の赤ちゃんが一人で大きくなれないように、私たちも教会で神の家族との交わりや、また関係において成長させられていくのです。クリスチャンとして一人で頑張るのではなく、一人で生きていくのではなく、信仰生活の中で兄弟姉妹と親しい関係を持ち、互いに愛し合い、使い合うために、私たちはこの神の家族なる教会に備えられて、確かに人と交わらなければ傷つけたり傷つけられたりしなくても済むかもしれません。また争ったり意見が違ってぶつかったりしなくても済むかもしれません。しかし私たちは御言葉を隣人との関係において実践するときに、そこに霊的成長がなされていく。そして私たちの成長の証である御霊の実はすべて隣人との関係の中で結ばれていく。広島に赴任したばかりの時、教会の中で交わりを持つことがなかなか難しい時期がありました。まあ、しかしそれではいけないと思い、そこからですね、今度は子供伝道をするようになりました。子供たちを教会に招いて交わりをするようになりました。やがてそこからたくさんの若者たちとの交わりが生まれてきました。まあ、するとどうでしょう。今まであった心の平穏は一気になくなりました。言うことを聞かない子供たちを怒鳴り、しつける毎日です。そこ机に乗るなとかですね。そこ喧嘩するなとかですね。そんな言葉が飛び交う毎日でした。しかしそのような問題児たちも、自分を成長させるために神様が与えられた存在だと受け止めました。そのような若者たちとの関わりを通して、本当に私自身訓練を受け、また整えられ成長させられたと思わされます。元東京都市大学学長で、今は広島女学院大学の学長を務める、港明子先生は、この私たちの愛の関係を十字架に例えました。十字架には縦と横の棒がありますが、神様と自分の関係を十字架の縦の棒で表し、自分と隣人の関係を十字架の横の棒で表しました。神様と私の関係を縦の関係、私と隣人の関係を横の関係で表します。私たちはまず心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神様を愛するように 教えられていますので、神様と私の縦の関係をしっかりと持たなければなりません。神様を愛し、神様との交わりをしっかりと持ち、祈りと御言葉を通して神様の御心をいつも求めます。そして私たちは、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めの通りに、隣人との横の関係を大切にしていかなければなりません。私たちが実際に生活するのは横の関係においてです。人間という漢字は人の間と書きます。私たちは人と人の間にあって生き、人と人の間にあって生活しています。そして神様の御心を行うのもこの人の間にあって行っています。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいとパウロは進めていますが、神様との縦の関係において私たちは自分自身を主に捧げします。それと同時に私たちは人との横の関係において自分自身を与えていかなければなりません。イエス様も言われました。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。私たちはこのイエス様の使えられた姿に習い、イエス様が自分を人々に与えられたその足跡をたどる歩みを目指してまいりましょう。実はこの隣人に自分を与えるということが私たちの霊的成長に大きく関わっています。私たちが交わり、奉仕をするのは私たちの霊的成長のためです。そして私たちが交わりと奉仕を大切にする二つ目の理由は神様の愛を全うするためです。今日はペンテコステですが、私たちの神様は三位一体のお方です。実はこの父、子、聖霊の三位一体の中に完全なる愛の形が存在します。愛というのは相手がいないと存在しません。愛する相手があってこそ初めて愛は成り立ちます。しかし、自分と愛する相手の双方の間の愛だけでは完全な愛ではありません。愛は自分と相手、そしてその愛を第三者に与えて全うされます。父なる神様と子なるイエス様の双方の間だけの愛ではなく、父、子、聖霊が互いに愛し合うことによって、愛は完全なるものとなっています。私たちは神様から受けた愛を自分のところだけに留めるのではなく、隣人に示すことで神の愛を全うするのです。イエス様も父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しましたと言われました。私たちは神様から受けた愛を神様にお返しし、また隣人にもその愛を示していきましょう。それによって神様の愛を全うすることができます。そしてこの第三者を加えた愛の形にも二つの愛の形があります。一つは一方的な愛の奉仕です。良きサマリア人の話がありますが、無条件に敵を愛した愛です。これこそイエス様が私たちにしてくださった愛の奉仕です。イエス様の奉仕こそ全ての奉仕の模範です。イエス様の生涯は、しもべとして私たちに仕えてくださった生涯であり、その死においては、十字架の贖いという、私たちに対する最高の愛の奉仕をなしてくださいました。私たちはこの愛に応えて、隣人に愛を示していかなければなりません。そしてもう一つの愛の形は、一方的なこの愛の奉仕ではなく、互いに愛し合う、使い合うということです。キリストがしたように私たちも無条件に隣人に愛を示していく、この愛の形も素晴らしいのですが、 キリストの愛を持ってお互いに愛し合うということはさらに素晴らしいことです。普段私たちがこの無条件の一方的な愛を示すのは主に教会の外においてですが、私たちは教会の中にあっては、兄弟姉妹の間にあっては、互いに愛し合い、使い合うことこそ、キリストの愛を全うすることになるんです。イエス様は新しい戒めとして、互いに愛し合いなさいと言われました。隣人を愛しなさいという戒めも素晴らしいですが、イエス様は、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと弟子たちに言われました。互いに愛し合うことによって、愛が一方的に終わらず、愛が行き交うのです。神様から愛を受けて、その愛を兄弟姉妹に示し、また愛を受けた者はその愛をお返しする、あるいは他の誰かにその愛を示す。そのようにして愛が循環していきます。愛が一方通行で終わらず、愛が循環して全うされていくのです。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない、一人ぼっちの人はかわいそうだと言葉にあります。ある人はこのように言いました。教会を船に例えるなら、交わりとは船についている救急救命ボートだと言いました。私たちは、この交わりにおいて愛を示し、兄弟姉妹が励まし合い、また使い合うことができます。広島の牧会時代で、教会に、後に交わりが生まれてきた、ある時にですね、教会の兄弟姉妹で山登りに行ったことがありました。山に登るというのは、私たちの人生にとてもよく似ています。私たちはそれぞれが人生という山を登っています。途中様々な山あり谷ありで苦労を重ねて頂上を目指していきます。私たちはゴールの頂上を目指して登っていくのですが、一人で山を登るのと、またみんなで登るのでは、雲泥の差があるということをその山登りの時に一人の兄弟がたくさんの荷物を、重い荷物を抱えて山に登っているうちに、途中でこうヘロヘロになってしまったんですね。疲れてしまった。それまで初めはみんなこうバラバラになって登っていたんですけど、その出来事でですね、みんなが励まし合いながら、また重荷を追い合いながら協力して、最後は無事に山を登り切ることが、一人で人生という険しい山を登れば、ただ苦しいだけです。途中で挫折してしまうかもしれません。しかし、みんなで登れば、お互いに励まし合うことができます。ある人は先頭に立って行く道を先導し、道案内をします。どこへ進むべきか教えます。間違った方向に行かないように、危険なところに行かないように注意することができます。また、安全な道を教えることができます。途中で休憩する箇所も分かり、教えることができます。また荷物をそれぞれ担いで登っていきますが、途中疲れたら、その荷物を分け合って、一緒に重荷を追い合って登っていくことができます。まあ、これを本当に私たちの人生を表しているなと思わされました。疲れたら水を差し出したり、声を掛け合ったり、私たちの信仰の歩みも同じです。共に交わり、使い合う中で、兄弟姉妹が一緒に信仰の歩みを進んでいけるということは、本当に幸いなことです。私たちは、交わりと奉仕において、神様の愛を全うさせていただきましょう。そして私たちが、交わりと奉仕をする、三つ目の理由は、神の栄光を表すためです。イエス様は互いに愛し合いなさいと言った後に、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですと言われました。私たちが愛し合うとき、全ての人が 私たちがキリストの弟子であることを認めると言われました。キリストの弟子は愛し合うのです。ではこの愛を私たちはどこで表すのでしょうか。私たちは実際このキリストの愛をどこで実践すべきなのでしょうか。それはこの教会です。私たちは教会にあって互いに愛し合います。もちろんそれぞれの家庭やまた職場にあって、また友人との間にあって愛を実践することができます。その多くは一方的な愛の奉仕となります。それもまた愛の実践の場です。それと同時に私たちはこの神の愛を実践する場として教会が与えられています。教会の一つではあなたの隣人を愛しなさいという戒めを実践し、教会では互いに愛し合いなさいという戒めを実践していきます。教会は神を愛し、兄弟姉妹がキリストの愛を持って互いに愛し合い使い合う場です。キリスト教辞典ではこのように言われている箇所があります。神との直接的な交わりによって霊的に強められた信仰者は、その交わりを他の人にも分かとうと努める。また、教会の交わりは、神との縦の交わりによって支えられ、人々との横の広がりを持つ、このように言われています。すなわち、神様との縦の関係と、神の家族との横の関係を同時に経験することができるのが、教会なのだと言います。私たちが神の家族との交わりにおいて互いに愛し合うことがキリストの愛を表し、縦と横の関係が密接に結び合わされる、それが教会です。イエス様の十字架、縦と横のこの十字架を究極的に感じることができるのがこの教会。私たちが将来この縦と横の関係を完全に完成することができるのはもちろん天の御国においてですが、この教会で行われる愛の交わりはその天の御国の前味として私たちに与えられている素晴らしいものです。そして私たち教会が互いに愛し合うなら、それによって私たちがキリストの弟子であることを全ての人が認め、私たちが愛し合うとき、そこにキリストもおられ、人々は私たち愛し合う教会の姿に、イエス様の姿を見ます。ヨハネは言いました。未だかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。2000年前に、この地上に来られたイエス様は、誰も見たことのない神をご自身のうちに完全に表しました。御子は見えない神の形であり、神の栄光の輝きであり、神の本質の完全な現れでした。イエス様のうちに愛なる神様が完全に表されたのです。今はもうイエス様の姿はこの地上にはありません。しかし今度はイエス様の地上の体である教会がイエス様をこのように表すのです。私たち教会が互いに愛し合うとき、人々はそこにイエス様の姿を見ることができます。ある人は教会をこのように例えました。教会は花壇であり、そこにいる私たち一人一人はキリストの花です。私たち一人一人がキリストの愛の花を咲かせるとき、それを見た人々は神の栄光を見る。私たちが神と人とを愛し、仕える教会となるとき、そこにイエス・キリストの姿が完全に表される。私たち一人では神様の栄光の半分も表すことができません。また一人では神様の御心の半分も行うことができません。しかし、教会における交わりにおいて、兄弟姉妹が共に協力して 神様に仕えていくとき、私たちは多くの実を結ぶことができるのです。二人は一人よりも勝っている。二人が労苦すれば良い報いがあるからだと聖書は教えます。私たちは共に神と人とを愛し仕える教会を目指してまいりましょう。それではお祈りいたします。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。父なる神様、私たちにあなたの御霊を送ってくださったことをありがとうございます。ペンテコステから始まった初代教会の群れも、キリストの弟子たちの交わりによって成長し、愛を持って仕え合う姿に、すべての民から好意を持たれ、救われる人々が毎日仲間に加えられていったと聖書にあります。主よ、どうぞ、私たちの群れも、そのようなキリストの愛にあふれ、神と人とを愛し仕える教会としてください。この祈りを愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。